際广播电台。
こちらは北京放送、中国国際放送局です。
こんばんは。ニュースをお伝えします。まず主な項目です。楊潔チ中国共産党中央政治局委員、中央外事活動委員会弁公室主任は14日、イタリアのローマでアメリカの国家安全保障担当のサリバン大統領補佐官と会談します。北京冬季パラリンピックの閉会式が13日夜に国家体育場で行われ、習近平国家主席が出席しました。中国では合わせて10種類の新型コロナウイルスの自己検査キットが正式に発売されました。以上が主な項目です。はじめに、中米双方の決定によりますと、楊潔チ中国共産党中央政治局委員、中央外事活動委員会弁公室主任は14日、イタリアのローマでアメリカ国家安全保障担当のサリバン大統領補佐官と会談します。双方は中米関係および関心を共有する国際問題と地域問題について意見交換します。4日に開幕した北京2022冬季パラリンピックは13日にすべての競技日程を終えて閉幕しました。13日夜、北京市にある国家体育場で閉会式が行われ、習近平中国共産党中央委員会総書記、国家主席、中央軍事委員会主席が出席しました。中国は今回の冬季パラリンピックに217人からなる史上最大規模の代表選手団を派遣し、出場種目も過去最多でした。選手96人のうち 88.5% を占める85人が冬季パラリンピック初出場です。平均年齢25歳の中国勢は金18個、銀20個、銅23個の合わせて61個のメダルで、金メダルランキングとメダルランキングのいずれにおいても首位に立ち、1980年2月に冬季パラリンピックに初出場してから史上最高の成績を残しました。パラスポーツにおける中国の目覚ましい成長は、中国の障害者スポーツ事業の勢いある発展を表しています。習近平総書記は大衆スポーツに関しても、北京冬季オリンピック、冬季パラリンピックの開催が残したブームに乗り、競技スポーツと大衆スポーツを同時に推進して、中国のウィンタースポーツの持続的発展を推進しなければならないと指摘しました。現在31の省、自治区、直轄市をカバーする障害者ウィンタースポーツ競技シーズンと題した大会がこれまで6回継続して開催され、ウィンタースポーツ人口を3億人という目標の実現に積極的な貢献を果たしてきました。北京冬季パラリンピックはすべての競技日程を終えました。各国選手は間もなく帰途に着きます。選手らは口々に北京冬季パラリンピックを称賛しています。アメリカのスノーボード選手のマイク・マイナーさんは、とても面白かった、他の選手とともに試合の脈動と激しい情熱を感じ取った、ここにはプラスのエネルギーが多い、初めて中国に来て多くの友達ができた、また来たい、中国の人はとてつもなくフレンドリーだと話しました。フィンランドのスノーボード選手のマティ・セラネさんは、忘れられない、機会があれば必ずまた中国に来ると感想を言いました。ハンガリーのアルペンスキー選手のドミティ・リカドさんは、最高だった。私は冬季パラリンピックには初出場で2種目に参加した。2種目ともフィニッシュラインを越えた瞬間に大感動したと話しました。 お聞きの放送は中国国際放送局の日本語放送です。ただいまニュースをお伝えしております。次に、国家薬品監督管理局は13日、新型コロナウイルスの抗原検査キット5種類の登録申請を新たに承認しました。これにより、正式に発売された自己検査用の抗原検査キットは、既存のものと合わせて10種類になります。抗原検査キットを使うとき、説明書に書かれた要求や手順に従ってサンプルを採取し、キットに加え、そして結果を判読しなければなりません。国家衛生健康委員会臨床検査センターの李金梅副主任は、自ら検査する場合、鼻腔を拭うのが一般的で、一般的な温度とは室温のこと、あまりにも寒いところや暑いところで使ってはいけないと説明しました。また、自己検査で陰性でありながら症状が出る人は、できるだけ早く発熱専門外来が設置された医療機関で受診し、PCR 検査を受けることが勧められています。受診が不便な場合は、自宅で自己隔離し、外出活動を避け、5日間連続して自ら1日1回抗原検査を行うべきだということです。今年1月に調印された協定に基づき、中国国家中医薬管理局は、中医医師を主力とした感染症対策医療チームをカンボジアへ派遣し、1年間にわたる国際医療支援を提供します。これは中国が派遣する初の中医国際医療支援チームです。現在、医療チームのための準備作業を行う先遣隊がすでにカンボジアに到着し、現地の感染状況や医療衛生状況を調査しています。中国中医科学院聖炎病院国際協力交流部門の責任者である徐宝氏によりますと、現在、無料診療や巡回診療、講座、研修、現地メディアでのコラム解説などを通じて、中医学の養生・保健知識を広めているところです。中国中医科学院聖炎病院の徐宝錦副院長は、現在、中医薬はカンボジアの新型コロナウイルス感染症との戦いにおいて重要な役割を果たしている。カンボジアの多くの地元住民は感染後に中薬による治療を受けたいと希望していると述べました。おしまいに、現地時間の13日、ロシアとウクライナの交渉に参加したロシア側代表団のレオニド・スルツキー氏は、ウクライナとの交渉で実質的な進展があったと示しました。また、この進展が双方の代表団において共通の立場となり、署名される文書になることに期待を寄せました。さらに、会談で署名される文書については、緊張の土台を引き下げることが可能だと示唆しました。この時間にお伝えしましたニュースの主な項目を繰り返します。中米双方の決定によりますと、楊潔チ中国共産党中央政治局委員中央外事活動委員会弁公室主任は14日イタリアのローマでアメリカの国家安全保障担当のサリバン大統領補佐官と会談します。北京冬季パラリンピックの閉会式が13日夜に国家体育場で行われ、習近平国家主席が出席しました。中国では合わせて10種類の新型コロナウイルスの自己検査キットが正式に発売されました。この時間のニュース、修理がお伝えしました。